皆様、おはようございます。今日は、民数記の21章と、22章を見てまいります。荒野の40年の旅を、終えというか間もなく終わり、約束の地に入ろうとしているその時期のことを民数記は再び詳しく記しています。民数記の中で荒野の放浪に至るまでが詳しくて、荒野の放浪はほとんど記されてなくて、放浪が終わってから約束の地の直前もう入るというところも詳しく記されています。神様はその時が来た時に目覚ましい取り扱いをされますけども、そこに至るまでに時には物憂いと感じられる、何事も同じことが の繰り返しという時を私たちは経験することがあるかと思います。しかしその時にも意味があることを覚えながら見ていきたいと思います。もうすでにそのような箇所に入ってきましたけれども、背景として覚えておきたいことは、40年間の間につぶやいて約束の地に入れないと宣告された世代はほぼ死に絶えてしまったという状況があります。神様がおっしゃった宣告された通りです。しかしながらそれは私たちも経験しますね。寿命の時が来ます。そして同じ日の繰り返しで生涯が終わるということもありますけれども、聖書には記されておりませんけれども、次の世代、いよいよ飛躍を成し遂げる世代に向けて神様が導いてくださったこと、自分たちを救ってくださり、またここまで守ってくださったこと、そして時が来た時にその信仰が大きく花開きますけれども、自分たちがその祝福の時まで生きていられませんけれども、神様は必ず導いてくださるから信じて進むようにと言い残して生涯を全うする、そういうことも大切なんです。長い目で見ればイスラエルの民全体がそうですし、また新約時代、そして今も続いていますけれども、私たちは完成する天国をこの地上に見ることができない中の一人ではないかと思います。もちろん主が明日再臨されてですね、帰られて天に迎えられて、イエス様に顔と顔と合わせて見ることができる、そう聖書は約束されてますので、その時が来ればいいなとも思うんですけども、その前に全世界に福音を述べ伝えられてから終わりの時が来ますと言われていて、まだこの全世界に福音が伝えられるということを私たちは担っている状況です。そして紆余曲折あってから天国が完成しますので、なかなか最後まで経験できないんですけれども、今与えられた日を、それも神様の尊いご計画の一部であること、一翼を担っていることを覚えて励みましょう。さて、今日の箇所は、 前半は、約束の地の、東側を、征服していく過程が、記されています。それが21章。そして22章、から、数章を続いて、呪術者バラムのことが大変詳しく記されています。主の味方のようで味方でないという、この、預言者であり、呪術占いをする、ものですけれども、このバラムを通して、敵も翻弄され、またイスラエルも翻弄される状況に陥ります。神様はなぜ約束の地に入るまでに、このような、試練を与えられたのか、そのことも考えつつ、このバラムについて見ていきたいと思います。バラムの名は黙示録にも出てきます。同じような、惑わすものが、繰り返し出てきています。今もそうです。私たちはこの出来事を通して、そのような誘惑に陥らないように備えたいのです。では21章の初めの部分を見てお祈りいたします。民数記の第21章の1節から9節を拝読いたします。民数記21章1節から9節。ネゲブに住んでいたカナン人アラドの王は、イスラエルがアタリムの道を進んできたと聞いた。彼はイスラエルと戦い、その何人かを捕虜として捕らえた。そこでイスラエルは主に請願をしていった。もし確かにあなたが私の手にこの民を渡してくださるなら、私は彼らの町々を清絶いたします。主はイスラエルの願いを聞き入れ、カナン人を渡されたので、イスラエルはカナン人とその町々を清絶した。そしてその場所の名をホルマと呼んだ。彼らはホルサンからエドムの地を迂回しようとして、アシの海の道に旅立った。しかし民は途中で我慢ができなくなり、神とモーセに逆らっていった。なぜあなた方は我々をエジプトから連れ上ってこの荒野で死なせようとするのか。パンもなく水もない。我々はこの惨めな食べ物に飽き飽きしている。そこで主は民の中に燃える蛇を送られた。蛇は民に噛みついたので、イスラエルのうちの多くの者が死んだ。民はモーセのところに来ていった。私たちは主とあなたを非難したりして罪を犯しました。どうか蛇を私たちから取り去ってくださるよう主に祈ってください。モーセは民のために祈った。すると主はモーセに言われた。あなたは燃える蛇を作り、それを旗竿の上につけよ。噛まれた者は皆それを仰ぎ見れば生きる。9節。モーセは一つの青銅の蛇を作り、それを旗竿の上につけた。蛇が人を噛んでも、その人が青銅の蛇を仰ぎ見ると生きた。天の父様、約束の地を前にして民は最終の訓練と励ましを受けて行きます。私たちも生涯の大きな飛躍の前に、さ さまざまな経験をするかと思います。どうかこの聖書の教えを心に刻んで、私たちも誘惑に勝利し、また試練を通してあなたの前に整えられていきますように、どうか導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今読みましたところは、あのテキストの、大きな一番、21章のところの、1と2のところです。民は、南の方から、約束の地に入っていきますけれども、ヨルダン川の、東側の南の方、エドムの地は、主が、祖先イスラエルの弟であります、エサウに、与えられた地でありました。イスラエルの民より先に約束の地を得ていました。このエドムの地を迂回するということは、先にもう明らかだったんです。20章の前のありますね、14節、20章の14節に、死者を使わして、二度にわたって迷惑をかけないように通過しますので通してくださいと使者を送って願ったんですけども、エドムは通さないと拒絶しました。そこで仕方なしに彼氏から約束の地に40年前に行けたんですけども、ぐるっと、回って、皆様見るかとか、ヨルダン川がこうありますと、カデシュ南へから入っていけるところをぐるっと回って約束の地に入らなくてはいけないと、そう言っても大した距離ではありませんし、大した、期間は、いりません。しかし、民は、我慢できませんでした。そのエドムの地を、迂回する前に一旦引き返すわけなんですけども、カナン人が、ヨルダン川の、東側にも住んでいて、アラドという地、アタリムの道、南を抜けていく道なんですけれども、そこを通ろうとしているときに敵を抱いたこのアラドの王はイスラエルを攻撃して捕虜をとして幾人かを捕らえました。約束の地に入る前に攻撃を受けたんです。その時に今読みましたように主に請願して彼らを渡してくださるならばこの町も整絶します。普通攻め取ったらそれを特に町などは築くの大変なので占領して用いるし、また捕虜として使役することも通常あったんですけれども、この町を滅ぼして そしてここにを利用したりということはしませんと、まあ、そう誓って、その誓いを主は聞かれて勝利を与えてくださいました。まあ、このようなことは約束の地に入ればもうたびたび起こることですけども、神様はイスラエルの民にご自分の手に渡せば勝利できると、主が渡してくだされば勝利できるという体験を、約束の地に入る準備として、まずその、手始めとしてこの小さな民を打ち破る経験をしました。そして言われた通り、エドムの地、エソウの子孫が住んでいる地を迂回する予定で迂回したんです。しかし実際迂回し始めると、途中で我慢ならなくなったとあります。そしてこれまで民がつぶやいて何度も主の怒りを買ったことを、もうすぐ約束の地に入るという時になってもまた繰り返してしまいました。もうあと少しなんです。もうゴール間近というところですね。それなのに再びつぶやいてしまいました。五節をもう一度読みいたします。神とモーセに逆らって言った。なぜあなた方は我々をエジプトから連れ上ってこの荒野で死なせようとするのか。パンもなく水もない我々はこの惨めな食べ物に飽き飽きしていると。客観的に見たらもう愚かなつぶやきですよね。もうすぐなんです。そして40年間も神様養ってくださったんです。飢え死にしなかったことは明確です。また、穴のを旅するときに、マナを降らせ、また岩から水を出すということは、まあ、最善の方法です。旅をするんですから、もう畑耕すわけにいかないですよね。で、作物を自然に生えてれば、採取して摘み取って食べられますけど、そんなものは何にもないんです。神様が毎日毎日ふさわしい人と、きちんと民が長生きして、そして創建に歩める食料をもう、まあ、完全栄養食と言っていいでしょうかね、用意してくださいました。そしてそれなりにアレンジもできたんです。神様が特別に配慮して与えてくださった、そして忠実に与えてくださったこの食物に対して、この惨めな食べ物に飽き飽きしている、そうつぶやいてしまいました。それほどエジプトが良かったんですかと。神様は真実にあなた方を導いてくださったんではないですか。そしてこのつぶやきのために先祖たちは荒野で死に絶え、忍耐をあなた方もしなければならなくなったんですよと。もう今しめるべきことは山ほどあったんですけども、彼らはその今しめを 受けませんでした。そしてまたつぶやいてしまいました。神様は燃える蛇を民のうちに送られたとあります。燃える蛇、これは焼けるような痛みをもたらす蛇という意味で毒蛇です。次々にその蛇が民に噛みついて民が死んでいきます。痛みを覚え、死を覚えて、ようやく民は自分たちの過ちを認めて助けを求めました。モーセは、すでに高ぶった罪を犯しましたけれども、ここでは心を入れ替えて民のために祈りました。もちろん民の頑なさにもひきひきもしてたと思いますし、主も、どれほど忍耐すればよいのかと思われたに違いありませんけれども、それでもご自身の真実によって救いの道を備えてくださいました。8節、すると主はモーセに言われた。あなたは燃える蛇を作り、それを旗竿の上につけよう。噛まれた者は皆それを仰ぎ見れば生きると。モーセは必死で急いで蛇を作ったと思います。そして蛇をモーセが掲げると、仰ぎ見た者は助かりました。このことについて新約聖書ヨハネの福音書の3章は、イエス様が触れられた言葉として記しています。新約聖書をヨハネの福音書3章14節から18節、ニコデモとの対話の中で出てきたことです。13節からお読みいたします。ヨハネの福音書3章13節から。誰も天に昇った者はいません。しかし天から下ってきた者、人の子は別です。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。神は実にその一人をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない。信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じなかったからである。蛇が挙げられたように人の子も挙げられなくてはなりません。これは、キリストの十字架の、予表だったわけなんです。蛇、それは、悪魔、サタンを表します。そして罪の支配を、象徴しています。手にかけられたということは、人を、死に、陥れられる、罪が処罰されたということを、表すものです。そして、ただ仰ぎ見て、頼れば行きました。助かりました。ただ信仰によって恵みとして差し出された、掲げられた 罪からの救いを信じるならば生きるのです。モーセが告げたのはこれを仰ぎ見れば生きるという約束です。同じように私たちも罪に支配されたもので死ぬばかりのものであることを認めて救い主を仰ぎ見ればすべての罪から許されて永遠の命をもって生きることができます。その点でこの逆らったイスラエルの民と私たちは同じであると聖書は告げています。こうしてこの災いから逃れて民はエドムの地、そしてその北にありますモアブの地をも迂回して、そしてアモリ人、カナン人の一つですけども、アモリ人の地に入っていきました。聖書の後ろの地図を見ますと、どんな感じかということが記されていますね。そうですね。2017番ですと、地図の、4というところですね。視界の南にエドム、モアブとあり、そしてそれからアルノン川という視界のちょうど真ん中に注ぎ込む川の北側、そしてガリラヤ湖の方まで続く アモリ人の地を二人の王が支配していました。南側はシホンという王、アルノン川からヤボク川、ちょうど、ヨルダン川、ガリラヤ湖と死海の間流れていますけども、その中ほどに流れている川ですね。このヤボク川までがアモリ人の王シホンが支配しており、そしてそれから北、さらに北の方はバシャンの王オグが支配していました。広大な地域です。アモリ人の王シホンはイスラエルを迎え撃とうと攻撃してきます。しかし主は彼らをもイスラエルに渡してこの広大な地域を一時に占領しました。イスラエルの民はこのアモリ人を皆討ち、そして追い出したんです。するとさらに北方にありましたバシャンの王オグもイスラエルに敵対して迎え撃とうとやってきました。しかしイスラエルは向かってきた者を一人残らず撃ち、そしてはるか北の方まで占領しました。こうしていよいよ約束の地に入っていくことになります。この広大な地域をたちまち占領できたということを通して、神様はご自身が味方であれば強い敵のいる 約束の地をも攻め取ることができることを示してくださったんです。そして、敵は、恐れおののいて行きます。まあ、そんな中で、22章に入りますと、バラムという呪術者を雇ってイスラエルに対抗しようとしたモアブの王バラクについて紹介しています。つまり、まあ、武力ではどうしようもないということがはっきりしました。主が味方であったらもうどうしようもないということ、そこで、主の御心を、イスラエルの神主の御心を知り、また、主の御心を変えることができると、嘘吹いていましたバラムに、多額の報酬を約束して、自分たちを助けてほしいと依頼したのでした。それが22章から続いています。22章の冒頭を読んでみましょう。イスラエルの子らは旅を続け、ヨルダンのエリコの対岸にあるモアブの草原に宿営した。スポルの子バラクはイスラエルがアモリ人に行ったすべてのことを見た。モアブはイスラエルの数が多かったので非常に怯えた。それでモアブはイスラエル人に恐怖を抱いた。モアブはミディアンの長老たちに言った。今この集会は牛が野の青草を舐め尽くすように我々の周りのすべてのものを舐め尽くそうとしている。スポラの子バラクは当時モアブの王であったが、同族の国にあるあの大河のほとりの、ペトルにいるベオルの子バラムを招こうと使者たちを使わしていった。見なさい、一つの民がエジプトから出てきた。今や彼らは地の表を覆い、もう私の目の前にいる。今来て私のためにこの民を呪ってもらいたい。この民は私より強い。そうしてくれればおそらく私は彼らを撃ってこの地から追い出すことができるだろう。あなたが祝福する者は祝福され、あなたが呪う者は呪われることを私はよく知っている。もうこう言って、当時有名だったスポルの子、呪術師の、バラムを、雇おうと、使者を使わしたわけです。モアブの草原の、対岸にはイスラエルが最初に攻め取るエリコの町がありました。そしてそこにイスラエルは、宿営していました。ただエドムと、そして、モアブそしてアンモンはイスラエルの親戚部族でして、神様はその地を与えられたんです。ですからイスラエルに攻め取ることを許されなかったから彼らは安全だったんです。通らせないと、言ったから神様は、迂回するようにと、彼らに、譲ったわけです。約束のゆえに。ですから恐れる必要はなかったんですけれども、恐怖に駆られて、自分の思う方法で、国を守ろうとということで、 評判の占い師あるいは呪いをもたらす者を雇い入れました。バラムは預言者としてですね、今の新興宗教の教祖もそういうことを言ってますけども、主なる神様を自分の手で操れるということを嘘吹いていました。そしてそれをバラク王は聞いて望みをかけたんです。本来ならば、神様に、主なる神様に祈ってですね、答えを聞けばいいんです。神様は憐れみ深いお方ですし、すべてを支配しておられ真実なお方ですから、主に求めればおそらく歴史は変わりませんけども、安心しなさいと、私は祖先にこの地を与えているから、イスラエルが攻め込むことはないと言って安心できるはずでした。もちろんモアブの民は様々偶像を拝んでいましたので、そのことは正されたと思いますけども、主に求めれば安心できたのです。しかしこともあろうに、主なる神様をも牛耳ることができると嘘吹いている偽の預言者を金で雇って自分の味方にし、イスラエルを呪おうとしたと。イスラエルに災いを与えて自分たちを守ろうとしたのです。そういう発想は、今も出てくるんではないかと思います。神様を自分たちの手で何とかしようと、災いがないようにしよう、そのためにいろんな防災の備えはするのはいいんですけども、自分の努力によって災いそのものを、災いをもたらす原因を自分で作っているのにですね、それを防ごうとするのは神様に逆らうことになってしまいます。そして全く権威もないのにお金を積めば災いを除くことができるということを吹聴している人たちに頼ってしまう。それがいろんな宗教、またまじないや占い、呪術がはびこる土台になっています。しかしその背後に主はどう見てらっしゃるかということをこの民数記も明かししています。バラムは使いが来た時にこう言うんですね。8節、バラムは彼らに言った。今夜ここに泊まりなさい。主が私に告げられる通りにあなた方に返答しましょう。モアブの長たちはバラムのもとにとどまった。こう、記されています。その時に主がバラムに語りかけます。神はバラムのところに来て言われた。あなたと一緒にいるこの者たちは何者か。バラムは神に言った。 モアブの子、チポルの子、バラクが、私のもとに使いをよこし、今ここにエジプトから出てきた民がいて、地の表を覆っている。さあ来て、私のために、この民に呪いをかけてくれ。そうしたら、おそらく私は彼らと戦って追い出すことができるだろうと申しました。神様は、この、主を信じないで利用しようとしているバラムに、語りかけたんです。神様は、そのようにされることもあります。十二節、神はバラムに言われた。あなたは彼らと一緒に行ってはならない。またその民を呪ってもいけない。その民は祝福されているのだから、と。この依頼を断るようにと主は告げました。まあ、これで、バラクの、意図は外れましたね。神様が許しにならなかったから。そのようにされたのは、神様を忍耐、そして、バラムも憐れんでらっしゃるからと言えます。バラクはそれで諦めきれずに、さらに位の高い使いを送り、もう一度、熱心に、願います。バラクは、バラクがそうしても、バラムは、聞くことができない。神様の怒りを買ったらどれほど恐ろしいことかと、知っていたからです。しかし、莫大な報酬を諦めきれません。もう一度聞いてみますからと言って使いを止めました。まあ、誘惑というのは必要なものですね。一旦退けてもまたやってきます。二十節、夜神はバラムのところに来て彼に言われた。この者たちがあなたを招きに来たのなら、立って彼らと一緒に行け。だが、あなたはただ私があなたに告げることだけを行え。一緒に行くことを神様は許されました。しかし、彼がロバに鞍をつけて出発したときに、主の使いが抜き身の剣を持って前に立ちはだかっていました。しかしバラムには見れません。主の、行けと言ったことは、まあ、彼が撃たれるためだったわけですね。しかし、神様は憐れんで、バラムのロバに働きかけました。ロバには抜き身の剣を持った見つかりが見えました。そして彼が、バラムがいくらロバに前に進むようにと言っても、主人がまた自分が危ういので進めません。そして迫ってくる見つかりに、恐れて退いて、壁にバラムの足を押し当てて傷つけてしまいました。その時に主はロバの口を開いてこの状況を説明させました。その時に主はバラムの目をも開かれて、主の使いが立ちはだかっていることを彼も気づきました。 もしロバが静かなかったら、あなたは殺されていたと。ここでようやくバラムは、罪を告白しました。しかし、主は、彼が行くことをすし、ただ、主の告げることだけを告げるということで、許しました。神様はこの偽の預言者である呪術者をご自身の栄光のために用いようとしておられたのでした。私たちは覚えましょう。神様のことを悪く言い、また神様をも牛耳るようなことを言う方たちが実際いらっしゃいますし、神様はそれを許してもおられます。神様の忍耐と憐れのゆえに、そしてそれを通して神様がすべてのことを、またすべてのものを支配しておられることを表し、そして神様が忍耐をもって私たちを許し救おうとしておられることを知らせるため、神様を恐れることを学ばせるためです。この世の中に様々な非道が、また不信仰がはびこっている状況が続いています。しかし神様は一人も滅びないことを願って忍耐しておられることを覚えましょう。もしその忍耐がなかったら、私たちも救われることはなかったのです。神様はすべての人が救われて真理を知ることを願っておられますね。最後に第二ペテロの三章を開いていただけますか。三章九節、新約聖書の476ページ、第二ペテロ三章九節です。主はある人たちが遅れていると思っているように約束したことを遅らせているのではなく、あなた方に対して忍耐しておられるのです。誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。天の父様、あなたの皆が聖なるものとされますように。さまざまな試練があり、また忍耐が必要だったり、また惑わしがありますけれども、どうかあなたを求め、信頼し続けることができるように、どうか守ってください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。